意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生き見えです。テリオさん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回のお話は不安に関するお話ということで、
はい、
もうこれがマスターできたら心が安定しそうだなって思います。
そうですよね。
はい
はい、不安は誰でもありますよね、やっぱり。
やっぱり感じるときはありますね。
不安は、この生物学的に全員にある、こう、ものだというのを、まず、大前提、あるんですよね。誰でもあって当たり前。
はい、はい。
そうなんですよ。なので、誰でもみんな漏れなく不安はある。
うん、うん。
それが人間だ、みたいな。
はい。
感じですよね。
絶対持ち合わせている。
絶対持ち合わせてるんですけど、やっぱ人を見ると不安を出してなさそうに見えるんで、気づかないですよね。知らないか。
そうですね。そうですね。確かにこう、あらわにする人はなかなかいないですよね。
不安だ、不安だ、不安だ、みたいな、ね。
はい。
そんな人はやっぱりね、少ないし、エネルギーがすごいね、やっぱり。その人はいない、まあ、ほぼほぼいないんですけど、
うんうん、
でも、全員必ずすごく幸せそうだったり、すごくこう満たされているように見えても、不安は必ずあるんですけど、
うんうん、
ただ、その不安との付き合い方が上手なんだろうなって思うんですね。私もでもそもそも不安だったんで、全然不安でしたよね。心の勉強をする前なんて、不安、いろんなところに不安がありましたよね。そもそも、NPO を始めたりとか、会社を始めたときに、こう、それこそやれるかなっていう不安よりも、私の場合は、これをやったことによって、それこそホームページとかに写真を載せたら、こう、嫌な人が来るんじゃないかとか、子供が誘拐されるんじゃないかとか。そういう不安。
はいはい。社会に対する。
はい。
はい。まあでも、お子さんいらっしゃったらやっぱり考えちゃいますよね。
そうなんですよ。その他では、やっぱり子供を産んだ時は不安でしたね。産む前も不安でしたけど、切迫早産と切迫流産で、ほぼほぼ私入院してたので、無事に生まれるのかなっていう不安があったのですごく、なので、その不安が的中するかのように、やっぱり引き寄せて、もう今夜が山です、みたいな。出血しちゃって、入院してるのに、出血しちゃって、もう今夜が山ですって言われたんですね。
はい、はい。
で、もう泣きながらお母さんに来てもらった時にも、そういう風だからって言ったら、母がお寺に、当時、お世話になっていたお寺に、娘がこういう状態です。双子の孫が、今ちょっと、ね、無事に生まれるのか、それとも流れてしまうのか、わからない状態なので、っていうのを話したら、そこのお寺の住職さんが、なんかこう、ご祈祷してくれた、こう、すごいちっちゃい、5ミリ、ぐらいの正方形の紙、観音様かなんかが多分書いてたと思うんですけど、
はい、
これを毎日飲みなさいと、夜、もらってきてくれて、それを、ただの紙ですよ。
うんうん、
飲んでたんですよね。でも、それも今考えると、それを飲むから大丈夫だになりますよね、やっぱり。
そうですね。安心材料ですね。
そうなんですよ。なので、安心できるようなものを人は見つけるんでしょうね、不安になった時に。
うん、うん。
だから、病気になって、もしかしてこれ大丈夫かなって思ったらすぐ病院に行って、 調べてもらうっていうね、検査するっていうのもやっぱり不安だけど、検査して大丈夫だったっていうね。
うんうん。はい。
なので本当に不安って私ももちろん全然昔はあったので、
うんうん、
こう、で、やっとですよね、勉強してきたり、いろんな方とお話しさせてもらったりとか、本を読んだりとかすると、まあその不安にもどんな風にこうするといいかっていう対処法ですよね。
うんうん。
それはでもやっぱり一番言われるのは書き出すですよね。
ああ、はいはい。
何が不安なのかっていう。
うん。
私、出産した後も不安だったんですよ。
うん。
病院にいるんですけど、帝王切開だったので2週間ぐらい病院にいなきゃいけなかったんですけど、
はい。
こう病院を出て一人になったら、一人でこう育児を昼間ね、こうするようになったら、どうやってこの子たちを守っていこうっていうね、なんか地震が起きるんじゃないかって思ってたんですよ。地震の時はどうやって守ろうとか、変な不審者が入ってきたらどうやって守ろうとか。なんだろう、軽い鬱だったのかな、今考えるとね。
かもしれないですね。
今考えると、なんであの時あんなこと考えてたのかなって思うぐらい、多分、あの時は真剣に考えてたんですよ。なので退院してからすごい不安だったんですけど、まあでも、ありがたいことに近くに母がいて、すぐね、2ヶ月ぐらいは、実家で一緒にいたので、
うんうん、
大丈夫だったんですけど、
はいはい、
そこからはやっぱりなんかあれですよね。なので、その時にだからきっと書き出したらよかったんだろうなと思います。私は子供に何が不安を抱いてるんだろうっていう、地震が起きたら不安とかね、不審者が入ってくるのが不安とか、何が不安かをバーっと書いていって可視化すると、それを逆に地震が起きたらどうするかっていう対処法を冷静になった時に考えればいいんですよね。
確かに、そうですね。
そうなんですよ。不安は何かっていうと、漠然とした不安が不安を呼ぶんですよね。
いや、本当に。
ね。
よくわからない状態。
本当になんか不思議ですよね、人って。なので、それが一番あれですよね。どんどん不安が増幅していってしまうので。
うんうんうん。
なので、書いて可視化するのが、一番いいですし、
はい、
クライアントさんでそういう方がいたんですよね。もう本当に不安症なんですって言ってる方がいて、
うんうんうん、
一回書いてみてって言ったんですよ、全部。で、もちろん、継続セッションなので、送ってくれてもいいし、自分で書き出すだけでもいいし、どっちでもいいよっていう、恥ずかしかったりとかね、したら送れないかもしれないし、まあ、どっちでもいい。とにかく書いてって言って、1ヶ月後に、結局、何も起こずに、
はい。
1ヶ月経ったので、お話をしたら、なんか、書いたら、スッキリして、大丈夫でしたって、やっぱ言われたんですよ。
よかった。
そう。だから、やっぱり、やっぱりそうなんだっていうね。
あと意外と書いてみると、
うんうんうんうん、
あれこれぐらいかって思ったりしますよね。
少なかったりする。
あれあんまり不安に感じてることなかったなみたいな。
ね、書き出すと意外に少ないんですよね。
そうです。
もっとなんか出そうと思っても。
もう出てこない。あと、うん、これに不安感じてたのか、うんうん、なんかちっちゃいなみたいな。
恥ずかしいみたいな。
はいはい。そういうのありますね。
それでこう、そうありますよね。あたふたね、人に言ってるのが、
うんうん、
そういうのがやっぱりあるって、
うん、
本当に面白いぐらいに不安って誰でもあるので、
はい。
上手に付き合っていくのが一番やっぱりいいなって思いますね。
そうですね。
あともう一つは、やっぱり今までの自分の経験、ネガティブな経験を引っ張り出して、思い出して怖くなっちゃってる。本当に。これはありますよね。
これは結構、そうですね。あるあるですね。
あるあるですよね。
はい。
何か、 過去の出来事でね、本当は今の自分には全く関係のないことなんですけど、思い出して怖くなっちゃったりとか、あと自分じゃなくても、やっぱりテレビとかですよね。
確かに。
洗脳されてるので。
はい、はい。ニュースとかもそうですね。
もう本当に。なんかいきなり来てね、乱射じゃないけど、こうなんていうの？バババババババみたいなのがね、あるじゃないかとか、
はいはい、
海外でね、あるから、それこそだから飛行機乗れないとかもそうですよね。ハイジャックされたらどうするんだろうとかね。
確かに。
映画の見すぎじゃないですか、それって。
そうなんですよね。で、ニュースってやっぱり、ああいう、何か事件とか事故とかを取り上げるのがニュースなので、やっぱりそれの連続を見せられますよね。そうなるともうしょっちゅう、あ、こういうことが起きてるんだって思っちゃって、不安に駆られるっていう。
そうなんですよね。その、なのでやっぱり引き寄せ、ね、引き寄せなので、不安に思ってるので、私何回かやっぱり飛行機乗ってるけど、怖い思いしたことないんですけど、すごい先生たちが沖縄に遊びに来た時に、
はい、
来る途中の飛行機の離陸するときかな？なんかすごい揺れたかなんかで、結局飛ばなかったんじゃないかな？そのうちの先生不安な方がいるので、
はいはい、
もう行かなくていいみたいな。
そうなんです、
ね。もうこのまま止まってみたいな。このままもう帰ろうみたいな。で、もう飛ばなくていいから帰りたいってすごい思ったけど、そんなこと言えず。すごい面白いと思って、上手に引き寄せるなと思ってね。悪い方をね。
本当ですね。
そうなんですよ。結構ね、不安症な人って、妄想するのが上手なんですよ。こうなったらどうしようがあるので、すごい上手に妄想しちゃうんですけど、それがなので不安症の人ってそうやって悪いものを引き寄せるんですけど、上手にすると真逆でいいものを引き寄せる力もあるんですよね。
そうですよね。
そうなんですよ。もったいないっていう。
本当に。
なんですよね。なので、やっぱりより一層、その不安にならないためにも、今ここですよね。思考がやっぱりこう過去に行くのか、こう未来にも行っても不安ですよね。
そうですね。
年金でやっていけるのだろうか、子供が大きくなったら大学に入れるのかとか、今に意識がないと、過去にも行っても不安だし、未来にいても不安だし、みたいな。今にいる練習ですよね、今ここ。
本当ですね。あともう過去はもう終わってることだし、未来はまだ何も始まってないし、だから考えたところで別に意味はないっていう。
そうなんですよね。
な
ので頭の中がその一日を終えた時に、どれだけポジティブなことを考えれたかを、どれだけ自分がネガティブなことを考えたかっていうのを自分で客観的に見てみるといいなって思うんですよ。やっぱり一日の間にこう不安になる時間も最初は大きいかもしれないけど、そこを、あ、これを考えてもしょうがないよねっていう、過去に行っちゃったなとか未来に行っちゃったなっていう、これもうしょうがない、しょうがない。またこれ癖出てますみたいな。それ考えてもしょうがないから、もっと楽しいこと考えようでもいいし、それこそ何か今ここにね、五感を大切にして、何かいい匂いを嗅ぐとか、私が、嫌な思い、嫌な感じになった時は、よくアロマ好きなので、アロマは持ち歩いてますね。
そうなんですね。
なので、誰か人と関わったりとか、電車に乗ったりとかして、なんか匂いが臭かったりとか、ここのなんか部屋の匂いとか好きじゃないなとか、なんかわーって思った時には、そのアロマをタオルとかにつけて、わざとこうタオルで、口っていうかね、鼻につけて、いい匂い、いい匂いみたいな。
いやもう一気に今に戻りますよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。なので私は、一時期そういうのが多かった時があったので、
はい、
必ず朝、タオルにアロマ とか香油とかを垂らして出かけてた時もありますけど、今はもう持ち歩いてはいますけど、あまり出番はない、
うんうん
うん、ですけど、そんな風にこう今に戻すように、あ、嫌だなとか、あ、ちょっとなんかね、どうだろうっていう時は、もうそうやって私はしてましたね、そういえば。
大事ですね。
そうなんですよ。
そうですね。五感を感じられる何かを持っておく。触覚とかでもいいですよね。なんか、
あ、そうですね。
何か触る。無に手触りがいいものを持っておくとか。
そうですね。見る。行く。まあ音楽聴くでもいいですね。好きな。
そうですね。ね、確かに。
聴いたりとか。あ、でも私もそうですね。なんだろう、喫茶店とかカフェとか飛行機乗ったりとかして嫌な話し声とか聞こえてきたりすると、イヤホンします。
ああ、はいはい。
聞こえないようにして、あ、なんか後ろの人、あ、でも今回もそうでしたね。後ろの若い人たちが何かそういう感じの、誰かの悪口を言ってたのかな、なんかオラオラ系で、なんか好きじゃないなと思ったので、イヤホンしようと思って、本を読みたかったんですけど、イヤホンして音楽聴きながら本読んでたので、だから耳に入れないとか。
はいはい。大事ですね。そうですね。
大事なんですよ。
あとなんかちょっとわって思ったものが目についたりとかしたら、もし目をつぶれる環境であれば、つぶるとか。
そうですね。なのでやっぱり救急車とか、いろんなので野次馬根性で行く人とかいるじゃないですか。
はいはい。
あれも行かない方がいいですよね。
そうですね。
ね。見て、自分が心地よくなるなら見ればいいですけど、見て、うわーとか、なんかこれらしいよ、みたいなね。これでこれでこうなってこうなって、こういう経緯で倒れたらしいよ、とか。それを聞いて心地いいんですかって思うんですよね。
確かに。
そうなんですよ。なので、昔そうですね、どこかでお話ししたことがあるんですけど、息子とアメリカに行った時に空港で、何か、こう、飛び降りたらしいよ、みたいな。そういうのがブワーって言ってて、結局、救急車とか、パトカーとかが。で、多分、トランジットか何かで待ってたんでしょうね、私、息子と。二人で。なんか飛び降りたらしいよ、みたいな感じで、息子が言うから、へえーと、まあまあ、なんか騒がしいもんね、みたいな。で、見に行こうとするから、でも見に行きたいみたいなね。心地いいならいいけどって言って、た覚えありますもんね。
多分息子さんとどこかの旅行に行かれた時にお話を。
そうアメリカに。
アメリカでしたね。はい。
そうアメリカのセドナとかラスベガスとか。行きじゃなかったかな。に。そう。
ね、
親子喧嘩をして、そう多分娘さんがみたいな感じで、その喧嘩しているところも私たちのちょうど近くで喧嘩されてて。すごい取っ組み合いの喧嘩する女の人同士だなって、まさか親子だとは思わなかったんですけど。
取っ組み合いだったんですね。
もうでもね、娘さんの方は、もうギャーギャー泣きながら喧嘩してたんですけど。っていうね。
そうですね。
笑顔がないといいよね、ぐらいな感じですよね。
確かに、確かに。
ね、それぐらいな感じで、こうなんか、わざとそこにね、意識を向けなくても、向けない方がいいですね。テレビとかもそうですけど。
そうですね。
ね、あ、私そういえば、お誕生日だから8月ぐらいかな、
はい、
ぐらいから、もう一切テレビ見るのやめたんですよ。
あ、そうなんですね。
前はつけてたりとかしてたんですよ。帰ったりとかして、何か、音欲しいなとか、音欲しいな。お笑いとか好きなので、バラエティとか、
はいはい、
夜とかつけてたりとかしてたんですけど、大悟とか好きだし、見てたんですけど、あと朝ドラとか、
はいはい、
見てたんですけど、なんとなく、ちょ、もう一回一切やめようと思って、で、テレビに、シート貼って、シートというかね、かけて、
はい、
もう見るのやめたって思って。 って。
へー。
沖縄にいるときは母が見るんで、まあ母がつけたり消したりはしますけど、
うんうんうん。
でもまあそんなにね、一緒に長い時間いるわけではないので、そんなにまあ母もずっとつけてるタイプじゃないので、
うん、
それこそ朝ドラとか、
うんうん、
夜のなんか自分の好きな番組とか、だけは見ますけど、
うん、はいはい。
そうですね。見なくなりましたね。うん、そういえば、
うんうん。
やめました。私これやめましたね。
でも確かになんかラジオみたいにテレビをずっとつけっぱなしにしておくのは、ちょっと、いらない情報がどんどん入ってきちゃうので。
うんうん、そうなんですよ。
ねえ、またこれが不安を増幅させるものになったりしますよね。
うん。本当に携帯電話とかも言いますよね。人によって検索してるものが違うから、全然違う。
うんうん。
ね、言いますよね。同じ単語で、検索しても出てくる情報が全然違うっていう。
ああ。はいはい。
それが面白いですよね。その人に合った周波数が、その人に合った周波数の情報がいくので。
うん。うん。
なので、面白いなって思いますよね。
うん。
うん、
いや、だからそう、本当に今ここ大事ですし、やっぱりどれだけ自分にこれは心地いいものなんだろうかっていうのを、
うん。うんうんうん、うん。
こう自分で心で感じながら過ごしていくの大事ですね、
うんうん、コントロールですよね。やっぱり自分で不安ってコントロールできるので、自分でね、自分を不安にさせないっていうのも大事ですよね、
うんうん、そうですね、
うん、
はい、ぜひ不安になっている方、一つでもいいのでやってみてください。
うんうんうん、
はい。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリューさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。